皆さんこんにちは。旅するアスリート作曲家長谷川千夏とドイツ在住ピアニスト伊藤ゆりやでお送りするほんわか楽しいクラシック談話室チナリアトークルーム。今回のテーマは作曲家とピアニストが語るボンビー体験談。思い切って披露していきましょう。皆さんこんにちは、作曲家の長谷川千夏です。
皆様こんにちは、ピアニストの伊藤ゆりやです。今日のテーマはボンビー体験談についてなのですが、このテーマを始める前にチナリアトークルームの総再生回数が今のところなんと4500回を超えていること、そして日本に続きドイツ、アメリカ、カナダ、インドネシアなどでも聞かれているということを皆様にお伝えしたいと思います。
はい、
すごいですね。
はい、また5000回になったら皆さんに報告しましょうね。
いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
コメントの数々も楽しんで読ませていただいております。
はい、では今回の本題、ボンビー体験談。ボンビーって一体何ぞやと。
そうなんですよね、大丈夫でしょうか。ボンビーというのは貧乏をもじってボンビーです。なんでボンビーにしたんでしたっけ。
ほら、率直に貧乏体験談とか言ってもなんかちょっと深刻っぽいし、何かこうちょっと
そうですよ、ね、
こう楽しい感じになるテーマをっていうことでボンビー体験談っていうタイトルついてたんですよね。
ポップな感じ、ライトに。
わかるわかる、なんかこの感じはね、ゆりやちゃんっぽいんですよね。
ということですので、今日はボンビー体験談よろしくお願いします。
はい、まずはじめにチナリアそれぞれボンビー体験がいつ頃あったのか、リアルに何がボンビーだったのかということなんですけれども、ボンビーだった時いつですか。
私の場合はそうですね、人生で一番ボンビー期だったのは大学院生、自立する社会人の手前の時期ですね。これは仕送りじゃなくてもうそれはストップしていたので、はい、どうしても大学院まで卒業したいということになった時に一定額を最後に渡されて、これで何とかしなさい、それから先は知らないと言われまして。
厳しいぞ。
それはね、家賃だけ払えば10ヶ月ぐらい暮らせる額でしたから、大学院卒業するまでにはものすごく節約して自分でも働いてお金を稼がないといけない状態でした。で、今考えると社会人になるための研修みたいなもので、付け加えると親にはあまり甘やかされることがなくて、で、私はしっかりとボンビー体験なるものをしましたね。でも今考えるとそれでも恵まれていた方だと思いますけど、はい、ちなっちゃんはどうですか。
そうですね、大人になってからいろいろと体験をしました。
なるほど。
学生の時はお金の使い方がよくわからなかったので、どこに何を使っていいのかとかね。
そうそう、仕送りの中で今あるお金でやりくりするっていう練習ですよね。社会人になるための練習の過程だったのかなって思うんですけど、そう思う。音楽をしていると、はい、裕福だとかそういうイメージ持たれませんか。
あ、そうですね、だからやっぱりでも音楽をするっていうことは楽器とか買ったりねしないといけないから、ある程度元は裕福な人は多いのかなっていう印象はありますよね。
自分は普通なんだと思ってたんですけれども、こう県立普通高校に行ったので、私は本校じゃなくて、その時とかはなんかこうクラスメートからなぜかお嬢様扱いとかされてしまったりとかして、割と厳しく育てられていたので、なんかドイツに来てからはなんか生活とかも考え方も全然お嬢なんかじゃないみたいな180度変わりましたけどね。
これはね、ゆりやさんのご両親と話したことある私はよくわかるんですけど、お母様は超お嬢様ね。そうで、お父様はね、すごくワイルドな考えの方で、いい感じで教育がブレンドされてるんだなっていう。そうじゃなかったらね、ゆりやさん多分今頃本当に本当に超箱入りお嬢様だったと思いますよ、ここだけの話。
自分でもそう思います。なんか日本に、ね、いるだけだったら反抗期もなかったですもんね。もうドイツに来て、それでなんか反抗期が始まった感じですの
す
で
ごい
ね。
な。
じゃあね、続けてどんなボンビー体験をしましたかという話なんですけれども、覚えてる範囲でベスト3を簡単にランキング紹介していきたいなと。
あ、じゃあちょっとユリアさんの聞いてみたいな。
私のボンビー体験談第3位は、同じフロアで6人のトイレ、シャワー、冷蔵庫共同のシェアハウスに1年半住んだことです。
おお、そういうところで1年半は結構ね、大きな家族ですよね、そうなったらね。
いや、でもね、知らないんですよ、誰が住んでるのか。全然なかったんですね、交流が。いかに家賃をセーブできるかが、やっぱ生き延びる上ではとても重要でしたので、あんなに狭いワンルームに住んだのは本当初めてで、でも唯一のお気に入りが天井がものすごく高かったこと。なんとかして自分の城を作ろうってお気に入りルームにして、で、訪問してくれた友達とか、わあ、なんか居心地のいいカフェみたいって言ってくれたのが一番嬉しかった。
それは遊びに行ってみたかったな。
ちなちゃんはどうかな？
ベスト3でしょ。小麦粉だけで1週間乗り切った。
小麦粉。
まあ主食がっていうことですけれども、小麦粉があれば無発酵パン、なんていうんですか、ナンのふっくらしてないようなバージョンのパンだったりとか、すいとんだったりうどんだったり、とにかく何でもできるんですよ。それがあれば、まあそうですね、1週間は余裕で食生活が保てると。
すごい、千夏さんのお料理上手っていうのは、結構そういうところからいろんな工夫していろんなものを作っていたということなのではないかと。
そうですね、ボンビー体験から来ていて、もう今や軒並み大抵世の中に出回っているご飯の、自分が食べたいものの8割ぐらいは作れるようになっちゃいましたね。
すごいですよね。何でも作りますもんね、千奈ちゃんは自分で。
そうなんですよね、レストランに行くとだって高いでしょ、ね、食材費だけで賄えるから。
なるほどね。いや、小麦粉だけで1週間はすごいと思います。
では第2位。
今月使えると思って割り当てていた残金が数百円単位になったことがあって、で、同じ門下生のみんなでご飯を食べに行った時に、私は頼めずにお腹空いてないふりしてて、お腹グーってなったんですよね。
泣け
バ
る。
レましたよね。その時に中国人の後輩がおごってくれたんです。で、その子普段はツーンってしてる子なのに、そういう時とってもあったかくって、なんか翌日にもルームに招待してご飯作ってくれたんですよ。感激でした。で、私もコンサートとかの臨時収入とか入った時に恩返ししましたけど。
めっちゃいい話じゃん。
優しいと思って。
ではね、
ちなち
私
ゃん。
からも第2位、今思い出したんですけど、財布の中を覗いたら高校生の時に100円しか入ってなかった。さあ寮暮らしだ、この先連休で銀行も開いてない、どうしよう。そう、それで100円を握りしめて手芸屋さんに行ったんですよね。
ビーズ買いに行った話？もしかして。
前にチナリアトークルームの一番最初の方で話したかもしれないね。100円を手芸屋さん持ってって、2ミリ3ミリないぐらいの小さい黒ビーズね、買って、で寮の自分の部屋にあった細い毛糸でうさぎさんを編んで、で携帯のストラップみたいなキーホルダーをね編んで、黒いビーズを目にして うさぎ1匹200円と書いて段ボールに、で路上で売ったんですよね。そしたら100円がいくらだったっけ、なんか2000円とかに化けて4000円だったかな、うん、まあそのぐらいになったんです。
何回聞いてもすごい
そう、それでお腹が空いてた私はすぐ近くの焼き鳥屋さんで焼き鳥を買って食べたという話ですね。
すごいね。
やばい高校生だよね。
尊敬しちゃう私、そのサバイバル能力。
はい、
うん、じゃあ、はい、第1位いこうか。
第1位、怖いね、ここまで来ると。
私はですね、毎月数回木曜日に教会に食べ物を恵んでいただいたことです。
あれドイツだとね、はい、そういうのあるのよね。
そうなんです、私が食費も危うい状態の時に、たまたま信仰深くて面倒見の良いパートナーの歌手の女学生がね、ボランティアをしている教会を紹介してくれたんですよ、うん、でそこは毎週木曜日に午後13時から貧困家庭とか、もう本当に生活苦しい人々に食料を無料で供給するっていう驚くべき奉仕をするシスターと僧侶がいたんですね。その僧侶は出稼ぎに行ってお金を貯めて、でその稼いだお小遣いで食料を調達して、必要としている人たちに供給をしてくださっていたんです。でシスターはパンを焼いて供給の手伝いをしていらっしゃって、で私は毎週ではないんですけれども、隔週でこうキャスター付きのカゴを引きながら行列に並びに行きまして、いろんな野菜やじゃがいも果物、1週間ほど食べられる量のパン、大きいパンね、
うんうん、
で時にはお菓子とかまで、で真冬の寒い午後にもう震えながら食料供給に1時間近く並んでお恵みをいただいた経験が半年くらいありました。
泣ける。でも私ももらったことある。
ドイツ、ドイツ、
ドイツ、ドイツ。
ああもうね、あれは当時は本当に私のトップシークレットだったんですけど、もう今思い返しても感謝してもしきれないほどあったかくなりますね、心が。でまあそうこうしているうちに、私自身が歌のレッスンの専属伴奏のお仕事が見つかって、バイト毎週それで食費が稼げるようになったので、教会の食料供給は卒業いたしましたというお話です。
いやよかったよかった。
裏話をちょっと今披露していいのかどうかわからないんですけど、うんうん、食料供給っていうのをある時突然やめちゃったらしいんですよ、後から聞いた話なんですけど、うん、でそこに来ていた、まあ、外国人とか移民の方とかね、うん、でまあ貧困な方もたくさんいらっしゃったに違いないんですけれども、なんとベンツでそこの教会の前まで来て、ね、袋いっぱいもらってまたベンツで帰ってったみたいな、そういう感じの人とかも結構来るようになっちゃったりとかして、でやめたらしいんです。
ひどい。乗れる裕福さがあるのにそこに行っちゃうのはアウト、うん、
だから無料だからみたいな、だからそういう人たちが来始めちゃってやめたみたいです。なんか悲しいですよね。
うん、ほんとね、うん、
さあちなっちゃんはどうでしょうか。
住む家がないってなって、キャンプ場に2ヶ月住んでたという。
本当？
でちなみにそのキャンプ場に行き着いたその前はもっとやばくて、これ今だから話せますけど、その時知り合いが前まで住んでた空き家があるから、マンションの一室なんだけど家賃払ってないけど鍵持ってるし出入りはできるから、明かりつけないならそこで住んでいいよって言われて不法侵入ですよ普通だったら。でもそこで本当にもうね、だって寝るところもないからしょうがないから、夜はね戦争中じゃないですけどもう明かり消して自分がいないことにして暮らしてましたね。
もう怖くなかったですか。
怖いですよ、いつ誰が来て捕まっても分かんないです
か。あ、そっち。あ、そっか。
そう恐ろしいでしょ。
あ、じゃあそうなんですね。
ギリギリの生活でしたね。
そんな私たちの発表会でしたけど、ボンビー時代の心境はどうでしたか？
もういろいろと、もうこの先真っ暗みたいな感じじゃないですか。どうだった？
私絶対にこの屈辱を脱却して、裕福になっていいもの食べて、いいピアノで毎日練習して、たくさんの演奏活動して、毎日笑顔で幸せに暮らしてやるって思ってました。
あ、でもそういう希望はあるね。確かにね、真っ暗なトンネルの中だけど、うん、希望はあるよね。こういう生活が本当はしたいな、こういう生活がきっと未来に待ってるなってどっかで思ってるよね。
そうですよ。まあボンビーの時はミュージカルのヒロインになりきっちゃえばいいんですよと思ってて、当時ね、まあ、卑屈になっちゃいけないと思って、うん、まあシンデレラのディズニーのオリジナルアニメって知ってますかね。あれに出てくる日本語吹き替え版の歌がすっごく当時の自分にしっくりきて、なんか辛い時にはずっと繰り返し口ずさんで歌ってました。すっごい短いフレーズなんで、ちょっとご紹介してもいいですか、うん、歌詞が素晴らしいんですよ、はい、夢は望むもの、眠りの
信じてれば夢は叶うんだよね。
そう、自分を励ましていましたね。
勇気づけられる曲っていうかね、
そうなんですね、
音楽があるといいよね。なんか何をボンビーっていうかわからないけど、そうですね、あの質素な生活が好きなので、
うん、
別にそれがなんか経済的に余裕があるとかないとか別にして、やっぱりなんかすごい地味になってっちゃうんですよね。最近なんかもうガス使うのにも抵抗が出てきて変なこだわりだよね。なんか怪しい生活してる人みたいになって、もう黒い袋の中に水入れて太陽光の下に置いとくんですよ。そうすると40度ぐらいになるのね。それでシャワー浴びたりしてますからね。
なんていうのかな、好きなのかもね、その自然とともにとか。
そうそうそう、エコでしょ、うん、
エコエコ素晴らしいと思いますよ、
うん、だからそれは取りようなんでしょうけど、ね、それを貧乏臭いというのか、うん、エコっていうのかさ
気の持ちようじゃないかね、うん、やっぱりそれをこだわってやってるっていうことが その人の人生観だから、
うん、そうかも。
当時のボンビーをどうやってたくましく乗り越えたのか、どんな工夫をしていたのか、あれこれなんですけれども、
はい、そうですね、ちょっとサクサクっと話していきましょうね、うん、はい。例えば衣装はどうしてましたか？
私あのボンビーになるまで買い集めたもので着回してコーディネートしていたので、本当のボンビー時代は何も買ってませんよ。
お、0円ということで。
そうそう、いらないって感じで、はい、ちなちゃんはどうしてました？
プレゼント多かったですね。
わかります、ちなちゃん、うん、
はい、
この話していい？あのお洋服のお恵み事件、うん、っていうのがあったんですよ。何お洋服あるものを着回してコーディネート楽しんでたんですけど、憐れんでくださった先輩がいたんですね。彼女はとっても裕福な家庭で仕送りもたっぷりあったし、お母様が定期的にお洋服瓶っていうのを送ってきてくれるんですよ、そうだからとってもおしゃれしてるんです。それで素敵なんですね。待って、だからいつもたくさん処分するお洋服があるんですよ、
うん、
処分しなきゃいけないからって言って、私に処分するから好きなものをどうぞっていただいたんです。でもちろん私は嬉しかったですよ。楽しく着こなして大学とか行ってたんですけど、なんかその先輩は知人に会うたびに私を断るごとに、見て見てこの洋服私もユリアちゃんにあげたのってアピールして言い回ったんです
恥ずかしいな。
せめて ちょっと2人の時に話題に出すとか目で合図するとかくらいに留めてくれてたのもっと嬉しかったんですけどね。
そういうキャラクターお姫様とかでいそうよね。
あーそうかもしれない、うん、ちなちゃんは美容室とかどうしてました？
美容室未だに自分で切ったりしてます。
すごい
一回なんかめんどくさくなって頭坊主にしちゃったりとかしてやってましたから。
あ、そうだったっけね。
あれ自分でやってますからね。
私もねやっぱりショートカットにしました。それでロングヘアになるまで伸ばしてましたね。
へえ、そうなんだ。
うん、
それは知らなかったな。
住む家について困ったこと。
あのね、困ったことはずっと困ってましたし、まあ、未だにやっぱり日本ではね楽器が鳴らせるお家ってなかなか住むのは難しいので、もう音楽家にとってすごく大きな問題だなと思うんですけど、一人ね音楽家の友人でお父さんから感動されてね、橋の下で暮らしてた音楽家いましたよ。
橋の下、
うん、そう2ヶ月ぐらいいたんじゃないかなそいつも
すごいですね。
すごいですよ。でもなかなかたくましくってね彼はね。で橋の下で暮らしながらゴミを集める仕事をして、ゴミ収集の仕事をして、でそれである時ルイ・ヴィトンの財布を持ってるからどうしたのって言ったら、あ、これねゴミ捨て場で拾ったんだって言うんですよああそうってよかったね、
たくましい
そうそう。でそんな彼ももうすごい才能のある作曲家でありキーボーディストでしたから、
うん、
もう日本中飛び回ってね演奏するようなもう引っ張りだこですよ。
へーすごいね、はい、
渋谷のなんかあるじゃないですか電光掲示板みたいな、ああいう大きな画面のところで一緒になって演奏しているサポートキーボーディストとかやってますよ、
はい、うん、いやーなんかその経験と、なんていうか、橋の下で暮らしちゃう頑固さがあったから、結構その強さがあるんですよね、きっと。
ユリアちゃんも大変だったでしょ。
シェアハウスの掃除が困ったことでしたね。みんなやらないと思って。興ざめするほどしないんですよね。で、私はお風呂場が汚いのはちょっと、どうしても嫌だなと思ったので、自分が入るときにはもう必ず清掃してから入るというのをセットにしていたから、
あれね、誰がどこのお国の人どういう性格の人が住むとかで全然変わっちゃいますからね。
ね、なんかもうお風呂場の掃除しているときはもう早くここ出ていけるように頑張ろうと思っていつもシンデレラの歌を歌ってましたよ
他の人からはいつもシンデレラの歌を歌ってるピアニストと思われてたんだろうねはい、食生活、安い食費で栄養バランスを取るコツ。
ちなちゃんはどうですか？
私はね、食生活今の方がお金がかからずに、しかも野菜豊富な豊かな生活をしてますね。
そういえば畑で自分で作ってましたよねお野菜。
そうなんですよ。そう、畑自分で借りてるから、取れたてのきゅうりとかボリボリかじりながら帰ったりとかして、うん、全然もう野菜代かかってないですね。
それは素晴らしいです。でもその労力もすごいなと思います。
まあそうですよね。だから朝とか早く行ったりとか、夕方仕事を終えて帰りがけに寄ったりとか、昨日もねかぼちゃを大きいのを4つぐらい取ってきましたけども。
美味しそう、かぼちゃ。
ユリアさんも家庭菜園やってるんですよね、うん、
なんか今年は家庭菜園でシソをいっぱい育ててて、毎日むしゃむしゃバリバリ食べてますね。ハーブとかそういう系が多くて、でもね難しいなと思って、やっぱ畑仕事は家庭菜園の方がもうちょっと楽かなと思って、ちょっとまだハードル高いです、うんうん、
と次のカテゴリー、仕事、演奏や制作の仕事、副業バイトなどの話、どうでしたか？
これだけはこだわっていたっていうことがあって、もうドイツでね留学生活までしていたくらいだったので、バイトするなら必ず音楽に関わることって固く決めてたんですよ。それがまあ後に今の仕事につながると思ってたので、だから生徒さんを家庭教師みたいに訪問してピアノを教えたりとか、 歌のレッスンクラス伴奏で数時間初見の修行だと思ってバイトしたりとか、イベントや結婚式などのピアノ演奏の仕事引き受けたり、本番で報酬いただいたりとかしてましたね。で、一度全然関係ないのが、学食でアジア人だったからっていうので声をかけられて、なんかスウォッチの時計のモデルエキストラっていうのをやったこともあります。
そんなこともしてたのか。
ちなちゃんはいかがですか？
制作するにあたっていい音源、いい音色のいろんなオーケストラの音とかね、なんかシンセサイザーとか欲しかったらやっぱり有料で、結構それが値段するんですよ、
うん、
安いもので、そうですね、何数千円から高いもので10万円を超えるものとか。
そうなんですか、びっくり。
で、当時ですね、ボンビーだった私はまず無料の音源ね、聞くとこうちょっとやっぱ安っぽい音がするって言っていいのかな、うん、軽い音がするね、うん、音源を使って音楽を作って、それを販売したお金でもうちょっといいソフトウェアを買って、でそして今度もちょっと良くなったソフトウェアの音を使ってまたデモを作って、そのお金でまた新しい音源を買ってて、わらしべ長者的なことをしてましたね。種をまいて大きくしてって、どんどんどんどんこうより良くしていくというか。
本当だ、
うん、
ここで当時ね、ボンビーだった時にこう周りにいる裕福そうな人、または同じくボンビーだったと思われる人などなど、いかがでした？
あまり人と比べたりはしなかったですね。どうでした？見てて。
私は観察してたんですね。なんか、うん、中国人の留学生はとにかく裕福な家庭の子ばかりだなとか、日本、韓国のアジア系もそういう留学生が比較的多かったなっていうのと、あとすごく恵まれてるなって思う他の、日本人学生もいましたし、いろんな環境に置かれた学生の集まりだったんですね、やっぱり、
うん
うん、で面白かったのが、お金ないないとか言って女子先輩にいつも日替わりで甘えてご飯をおごってもらってた男の子とか
世渡り上手。
その割には自炊しないでマクドナルドをいつも食べに行ってたんですよ、
うん、それはお金ないないって言って食べに連れてってくれる先輩がいるから自炊しないんだよねそれ逆だよ。
それから携帯電話を決まってワン切りして必ず相手にかけ直させる学生とかね、
ケチーな
面白いから、もう彼らの口調は決まってお金ないって、まあ、たとえ事実だとしても、うん、もうその響きがなんかちょっと不運までいきそうだったから、
うん、
あ、私は固くなりその言葉は口にしなかったですよね。
それはわかりますね。私もね、うん、お金ないっていう代わりにね、お金貯めてるっていうようにしたんですよ、うん、
あ、素晴らしい言霊、言霊そうそうそう、
それをちょっとみんなにも教えてあげようと思ってね、なんかほら、
ね、年
下のミュージシャンとかで、いや今月金月とかね、うん、言ったらそれは良くないから、うん、今お金貯めてるんだって言った方がいいよって言ってアドバイスしてますけどね、みんなそういう言い方があるのかって言いながらね、真似してないからね、貯めてるって言えばなんか貯めてる行動が出てきますからね、どんどん。
本当本当本当、そっか、面白いね。豊かさってどういうことだと思いますかという。
はい、豊かさね、やっぱり、
うん、
豊かさは財布にはない、心の中にあるんだと思う。
うんうんうん、豊かさって自分の好きなことをする時間があることかなって私は思うんですよ。
ああそうだね、
うん、うんうん、だからまあ私が一番嫌いな言葉は貧乏暇なしっていう言葉で、これは豊かさと対極のところにある言葉だなと思うんですね。お金もない、自分の好きなことをする時間もないって最悪じゃないですか。だから貧乏でも、そう、自分の好きなことをする時間があるっていうのと、自分の好きなことをする時間がないけれどもお金があるっていうのは私の中では同等なんですよ。
うん、
そうで、一番の理想はもちろんお金もあって自分の好きなこともする、皆さん大体それを理想としているのではないかなと思うんですけれどもね。
うん、そうだよね。稼ぐのにさ、うん、時間ばっかりなくなっちゃってっていうのもね。
そう、そこは人それぞれということかなと。
はい、そんなボンビー生活の中で得たこと、うん、これまとめなんですけれども、今振り返るとボンビー体験はユリアさんにとってどんな経験になったんでしょうか。
はい、今あるお金で全てやりくりするということは、社会人になるためには、まあ、社会人になってもなんですけど重要なことなんだなという結論。あとはもしその貧困の状態を少しでも経験すると、まあ後にね、貧困が解消された際にいろんな人に優しくできるようになるのではないかなとも思われます。でまあ、ただしね、あまりにも壮絶なボンビー体験するとちょっとトラウマレベルにもなりかねないなと思うので、ボンビーの種類にもよると思うんですけど、まあ、私の場合は当時ボンビーだった時に、優しくしてくださった恩人への感謝の念とか湧き起こってきますし、私もいつか将来はその周囲の人に自分が受けてきた恩恵の恩返しがしたいなと思います。
おお、うん、本当ですね。
夏さんはどうでしょう、まとめ。
生涯一回しかないっていうね、そういう人生の中で、お金持ちに生まれてお金持ちに死んでいく人生もありかなと思いますけど、私はボンビーにちょっぴりなったりとかしてね、なんかそうすると結構面白い経験なんじゃないかなと思って、まあ、自分自身はいろんな生活を楽しんでます。
本当ですね、
はい、
やっぱり人生一回こっきりだから、いろんな世界を見れるんだったら見た方が私たちの職業には特にいいですよね。
はい、今日の音楽のコーナーは、私のボンビー時代、大学在学中ですね、作った楽曲を元にさらに今年になって新しく編曲を少し加えて作った楽曲で、マリンバソロのための幻覚という曲です。こちらの楽曲ですけれども、2021年ベルギー国際マリンバ作曲コンクールで3位を受賞しました。ぜひお聴きください。
すごい、
どうして幻覚が見えたか分かったでしょう。
それは深い、楽しみ。はい、
ちょっと長いのでね、一部だけ切り取ってご紹介します。後半の方だけで、
thank you. 今日のボンビー体験談の後にこの曲を聴いたから、ものすごい迫力でしたね。マリンバの音がビビンバンポンポンポンポンボンビーボンビーみたいな、こんなにマリンバの音が胸を打つとは思いませんでした。
いやもうなんか自分が今どこに行っているのかもわからないし、何をしているのかもわからないし、でもとりあえず曲は作らないといけないなというそういう考えのもとですよ。あの音を紡いでいったらこうなりましたね、う
ん、確かになんかちょっとさまよってる感じもしましたもんね。
これはもう狙ってさまよってる音ですね、
うん、あー狙ってさまよってる、いやすごいですよね。もう賞を取っちゃいますし、しかもこれ出版されるんですよね、この楽譜。
あ、はい、そうです、はい、
素晴らしい、おめでとうございます
ありがとうございます、はい、良いお知らせができました。あ、もう一つ、ね、お知らせがあるんですよね。ユリアさん CD を出されたということで。
あ、そうですね、あの先日ツイッターで私のソロのウォーターというのもリリースしましたと、まあ、お知らせをさせていただいたら、皆様が個人的に CD を注文してくださったのがものすごい嬉しかったです。今まではね CD できましたってこう活動の一環みたいな感じで宣伝をさせていただいてたんですけれども、今回はなんかリアルにたくさん注文をいただきまして、とても嬉しかったです。ご興味がある方はぜひ Twitter だったら DM、 Facebook であればメッセンジャーでお知らせください。
はい、ユリアさんの CD 手に入るのは直接のやり取りのみですので、今のところレアですよ。ぜひ皆さんはい、ぜひお手元にお取りください。
はい、ちなちゃんありがとうございます。では次回のテーマなんですけれども、各作曲家の印象について、印象派編ということで、有名な印象派の作曲家についてチナリアがトークを繰り広げていきたいと思います。お楽しみに。
番組の感想やテーマのリクエストなどがありましたら、ぜひツイッターでチナリアトークルーム、またはピアニスト伊藤ユリアを検索してコメントをください。お待ちしてます。
はい、皆様今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。また次回。
はい、またね。